3つほどあるんですけど、よろしくお願いします。はい、あのコスト削減効果と、まあ、ミックス改善効果と、まあ、結構見込んでらっしゃるのかなと思うんですけど、あの22ページの今期の売上および利益の計画を見ると、あの10億円の増収に対して、まあ、利益の方が13億5千万ぐらい戻ってくるということなんですが、まあ、それを要因分析すると、まあ、コストの部分でどれぐらい効いてるとかですね、ミックス改善でどれぐらい効くとかですね、だからそれもうちょっとこうイメージつかんないんですけど。
はい、まず、去年に関しましては、我々の通常期で発生する以外の、コストというのが、大体6から7億円ぐらい、発生したというふうに見ております。これは、為替差損であったりとか、それから M&A のための費用であったりとか、一部を研究開発で、外部より購入したものを、早期に前倒しで焼却したりなど、去年に関しましては、一時的な費用となるようなものが、結構発生しているというふうに考えております。残りに関しましては、正直言いまして、コストの削減というのは、人件費以外の部分ではかなり、進めてきていたこともあり、昨年の、人件費、体制の変更により人件費的には、大体2億から2億5千万ぐらいの、コスト削減だというふうに、考えております。逆に、それを含めては大体7、8億円になります。で、我々に今、抱えている最大の課題は何かというと、やはり売上が、非常に大きく落ち込んでいるというのが、今の我々の収益点の最大の、問題だというふうに思っております。その意味では、今、会社として一番取り組んでいるのは売上を上げることと、我々の場合は、ソフトウェアですので仕入れコストというのがほとんど発生しないこともあり、売上を上げれば、上げるほど、まあ、利益は増えていくというふうに、考えておりますので、とにかく、今は売上を上げると、いうことが、一番重要な課題であり、売上が上がった分、それをそのまま利益に、していけるというふうに考えております。正確に言うと先ほどのコストのやつですけど、3億5000万が、去年、だけで発生している、まあ、特殊コストという言い方は、適切ではないかもしれないですけど、1回だけ発生しているコストだというふうに考えております。で、人件費で、約2億5000万の削減、あとは、もちろん、外注費を削減したりとか、いろんなコスト削減を進めておりますが、やはり一番、利益を出す上での、大きな成長ドライバー、ドライバーとしては売上を増やすことだというふうに考えております。
2点目なんですけど、売上のところで、国内中核事業の国内の売上が、5億ちょっと今期伸びるというところなんですけども、12月に業績の修正されたときに、まあ、終わったときに計上できなかった分、これはなくなったわけじゃなくて、預金にずれ込むとかって、まあ、そういうコメントあったと思うんですが、その部分も、まあ、当然いくらかあって、これだけ今期国内が伸びるという理解だと思うんですけど、その効果ってどれぐらい入っているのか。
去年、まあ、正直言いまして前倒しの計上ということを考えておりましたので、今後に関して言うとそれがそのまま後ろ倒しに出てくるという、形で見ております。で、正直言いまして国内の事業に関しましては国内だけで見た場合には、30億ぐらいの規模を維持するというのが現実的なんではないかというふうに見ております。これは、実は非常に国内の事業に関しては危機感を持っておりまして、まあ、我々のお客様の中でいろいろビジネスのお話をさせていただいていて、日本のメーカーが積極的に海外に出ていこうということは非常に我々としても喜ばしいんですが、 海外向けの製品がほとんど、海外での、設計開発製造と、いうふうになっています。またすで、に、国内に対し、まあ、国内のメーカーで、国内向けの製品の製造だけではなくて設計開発ももはや、海外に持っていく。特に、非常に、まあ、ショッキングというか、やはり、我々としてこれはまずいなと思い始めたのは、台湾製の ODM のメーカーを日本のメーカーさんが自社ブランドで国内向けに発売するという計画が、まあ、正直言ってあちらこちらからも出てき始めています。で、まあ、台湾製の製品の品質が非常に上がったということでは、台湾にアジア圏の事業の中心を置いている我々としてグループ会社としては非常に喜ばしいことなんですが、日本の事業から考えると、ビジネスが海外に出ていってると、まあ、特に最近の、国内のお客様との、打ち合わせに関しては技術打ち合わせが、韓国であったり、中国であったり台湾であったりという形で、国内での、研究開発打ち合わせというのもなくなってきていて、国内向けの製品の打ち合わせをするのに、台湾に出張すると、そうなりますと、打ち合わせには東京から人間を行かせるのですが、実際の研究開発は台湾でやってしまいますので、国内での研究開発活動というのがある意味でいらなくなってきているというような状況で、非常に国内での研究開発に対して危機感を持っております。これは携帯電話だけでなく、さまざまな家電機器でも、もはや国内で製造は海外で特にシフトしているんですが、研究開発も国内ではなく海外で行うと。これはもう今一番製品が多く売れ始めているのがエマージングマーケットであり、やはり非常に低コストな製品が必要になっていると。我々の上海の開発部隊が中国の大手企業とエマージングマーケット向けに作っている携帯電話というのは、カラー端末で J ブレンドが乗ってゲームもバリバリ遊べて、事業者への納入価格が25ドルと、2000円強の、端末価格で、もはや、カラーの、ゲームができる端末が供給されているという状況で、日本メーカーが、たとえ、中国で生産したとしても、研究開発も出ないというような状況で、研究開発自身も、中国台湾に移るというような状況になっています。まあ、その中で、国内に関しては、30億の売上支出 と、というのが、国内事業を維持していく上では、必須だというふうに考えており、ある意味では何が何でも、30億の売上を上げていくというふうに考えております。で、その分に対する、付加分というのは、日本からの、直接輸出、日本として売り上げが立つものというふうに考えております。なおこれに関しては取締役会でも若干異なる意見も一部にはあり、 LTE によって日本国内でも十分成長の余地があるのではないかという意見も出ておりますが、現時点では LTE がデータ通信などに使われるのがメインではないかというふうに見ており、国内での事業伸長の大きなドライバーになるのは難しいというふうに見ております。そういう意味では国内の売上に関しては30億までは、これはちょっと2008年の数字もちょっと入れる予定でいたんですが、2008年国内売上41億ですので、30億までは十分回復できるだろうというふうに見ておりますけど、そこより上は輸出による部分だというふうに考えています。
あと最後、CS 等の事業、コンテンツサービスのところなんですけども、まあ、こちらの方も中継で数字、売上利益示していただいているんですが、まあ、売上がこれだけ伸びればもっと利益出るんじゃないのかなっていうか、逆に、まあ、こういう収益のビジネスモデルなんですよっていうことで考えておいた方がいいのか、これ どういうふうに考えればいいんですか。既存の本社の優れた技術、あと地元さんの、まあ、魅力的なコンテンツ、まあ、すでにもうあるものを、まあ、有効利用してシナジーで掛け算の世界でっておっしゃったんですけども、この数字の出方っていうのは、なんかこれが、まあ、こういうモデルなのかっていう、そういう確認をちょっとさせてください。
はい、2010年に関しては、まあ、我々としてはそれなりに、 角度があるものだというふうに考えており、特に利益の伸長が少ない部分に関しては、まあ、新たな、まあ、事業といいますか、基本的にはある程度コンテンツサービスのディストリビューションの方にも関わらざるを得ないというふうに思っています。とはいえ直接ディストリビューターを弊社が行うということではなくて、各地のコンテンツの再販ないしはプロオペレーターなどに対してコンテンツサービスなどの供給をコントロールする役割が必要になるだろうというふうに思っております。まあ、具体的に分かりやすいイメージで言うと、東南アジアで例えばベトナムであったりフィリピンであったりインドネシアであったりマレーシアであったりとかにコンテンツをディストリビューションしていく上で、やはり日本からとコントロールするのは非常に難しく、台湾ないしは香港、上海または、シンガポールなどが、コントロールの、センターになるというふうに考えております。また、最近、南米でも、非常に日本のコンテンツサービスなどの、要望は非常に強いんですが、南米に対して日本からのダイレクトコントロールは非常に難しいということもあり、北米ないしは中南米の、ある程度、いわゆる、著作物などのハンドリングができるような企業さんとのかなり強い関係を結ぶ必要があるというふうに考えております。ただこれらのビジネスモデルに対して我々も利益に関しては確たるビジネスが見えているわけではなく、売上に関してはある程度それぞれの市場の成長や我々がコンテンツサービスなどを提供していく上での売上というのを計算しておりますが、収益性に関しましてはやはり意見が分かれるところもあり、ものすごく儲かるというのと問屋なのであまり儲からないという意見もありまして、保守的に大体5から10%ぐらいの利益なんではないかということで、それぞれ その新たに加わる形の事業ですね、という形で見ております。ですので非常に低い数字で現在反映しております。2012年に関して言うとかなり、まあ、ちょっと利益に関しては保守的な数字かなというふうには思っております。他にご質問等ございましたら、はい、
すいません、同じ22ページなんですが、この売上の中でですね、あの J ブレンドというのはどういうようなイメージで組み込まれているのかを、あのちょっと数字でご紹介いただけたら。
海外の売上に関しましては、中核事業の海外売上はほとんど J ブレンドだというふうに考えております。まあ、先ほどもお話しさせていただきました、25ドルのカラー端末などというものが出てきていて、数量的には結構、伸びるというふうに見ております。日本に関しましては、J ブレンドの比率というのは、現在の、まあ、売上から大きくは変わらないだろうと、まあ、これは結局携帯電話に、搭載されているものからの売上となりますので、今年から大きく伸びることはなく、まあ、日本の、売上の先ほどの30億という数字でいうと、J ブレンドに関しては2009年とほぼ変わらないような売上だろうと。逆にいくつか新たな製品の契約がもうできている部分もございますので、そういうところでの30億達成というふうに見ております。で、この2010年の32億のうちの2億および2011年以降の30億を超えるところに関しましては、 J ブレンド以外と言いましても J ブレンドと全く関係ないというものではないんですが、 J ブレンドの VM とプロファイルそのもの以外の部分での売上増というふうに見ております。まあ、過去の実績で言いますと、我々直感ゲームをエンジンとともにそのエクステンションであったりコンテンツであったりというのをソニー・エリクソンさんに供給したりというようなことをしておりまして、まあ、これだけでも億単位の売り上げには貢献しておりますので、十分達成できる数字ではないかというふうに見ております。他にご質問と、
今後の新製品のところで、M2M ですとか、ワイヤレスアイデアっていうところがありましたけども、 この辺はハードは主にどういったものが搭載されるということになるのかということが1点目と、あとこれらの新製品開発について中期の経営計画の中に売り上げとしてですね織り込まれていらっしゃるのかっていう、そこの点について教えていただけますでしょうか。
はい、まず、ワイヤレスアイディアに関してですが、これ開発されたのは、実はうちの北京の、事業所で開発しております。もともとコアの技術としては日本で研究開発されていたものなんですが、日本ではどちらかというと研究のままになっていたものを、北京の開発部隊が、これは、売り物になるぞということで、北京の方で開発を行いました。で、北京の方で開発をするときに、中国の、ちょっとまだ名前を公表させていただけないんですが、かなり最大手に近いような、電機メーカーさん、電機メーカーグループといった方がいいかもしれないに採用されております。で、用途は何かと言いますと、基本的には先ほども話しましたように、自動販売機であったり、テレメータリングであったり、運行管理とか、そういうものに、使う、いわゆる、通信モジュールというか CPU モジュールといった方が多分正しい方です。日本の場合は実は通信モジュールという形で、メインの CPU とは独立しております。これは日本の場合は非常に、自動販売機などが発展しておりまして、すで、に自動販売機でも、32ビットのディスク CPU が入っていて、VGA 以上のディスプレイがついていてみたいな形で非常に、高機能化しております。これは切符の自動販売機でも、もはや、ハイエンドの、PC 以上の、機能を持っているようなものが非常に多い中、これらの、機器では、通信するモジュールというのはどちらかというと後からつけるものというような形で、メインの CPU に比べたら、あくまで通信モジュールという形になっています。で、海外においてはやはり日本ほど、こういう、自動販売機であったり券売機であったりいろんな、測定機であったり、というのが、非常に進化しておりませんで、基本的には、通信モジュールと CPU が一つになった小さな、コンピューター、超小型コンピューターというような形になっております。で、これらを、機器に組み込むということで、すで、に、採用されていただいている製品は、機器の運行管理であったりとか、これはその GPS のモジュールと一緒にして、今車がどこにあるかとか、スピードが出しているとか、どっかで休憩しているとか、ガスの消費量であったりとか、特に、発展途上国とかになりますと、ガスを満タンにしてちょっと走っていってガスを転売しちゃうみたいなこともあるので、そういうのをきちんと管理していくとか、あとは、券売機とかでも、ヨーロッパとかに旅行された方だったら、分かるかと思いますが、駅の、誰もいないところのホームに突然ポツンと立っていて切符とか売っておりますので、そういうものに、高級な CPU を入れて VGA のディスプレイをつけると、自動販売機ごとなくなってしまいますので、比較的単純な、券売機になっておりますが、やはり、切符の在庫状況の方であったりとかっていうのも必要になるので、こういうものに入れる、小型の CPU 付きのモジュールというものに、内蔵されております。で、ワイヤレスアイディアの、売りは何かというと、携帯電話で、やはり、アプリケーションを Java で記述することによって、いろんな機能を持たせることができると。同じ携帯電話がお財布携帯にもなればゲーム機になるというような形で、非常にその無線通信と、Java という技術の親和性が非常に高いということで、ワイヤレスアイディアも、基本的には、Java でアプリケーションを書くことができて、それを、機器に内蔵することができると。ただしこちらの方は、アプリケーションを Java であくまで書くということで、いわゆる、JavaVM が載っているわけではありませんので、そういう意味では、従来の JBlend のシリーズとは、違う、ものと、なっております。であと、やはり、Java で、いろいろな機能を実現するというのが、非常に、有効だということで、Android も、結果的には Java で、いろんなアプリケーションが作成できるということで、Android を搭載した、今度はハイエンドのですね、そういう機器も出てきており、我々の、ワイヤレスアイディアと、Android、によってハイエンドからローエンドまでの、ソリューションも作れるということで、少しずつ、米国の実は、そういうモジュール業者でも、採用が、進んでいるという、状況です。 で、もう一つの質問なんでしたっけ。
中継どれだけ。
はい。あまり多くは入っていないというよりは、国内は、多少反映しておりますが、海外に関しては、ちょっと抜け落ちている部分も正直でございます。ワイヤレスアイディアに関しては十分、収益に貢献できるというふうに見ておりますので、言い方は適切ではないかもしれないですが、海外売上のある種保険的には入れられるかなというふうに思ってます。そういう意味で言うと、今の売上計画に関しては、それらのアップサイドというものがあまり重く反映されていない、計画になっておりますので、達成の角度は、上げられるんではないかというふうに思っております。はい、他にご質問ございました。はい、今日は、お忙しい中、大勢集まりいただきまして、